こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、 LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。今日はありのままを出せずについいい子になってしまうあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。ありのままを出せずについいい子になってしまうっていうのは、良い子にしてないとまた良くないことが起きてしまう。で、そんな風に思い込んでしまった遠い過去の出来事、ね、幼稚園の頃とか保育園の頃とか、そんなことがね、原因となっていることが多いんですよね。うん、今こういう方たちは大人になっても人の顔色が気になりすぎちゃうことが多いんですけれども、はい、今日はそんな人の顔色が気になりすぎてしまうあなたへのメッセージでもあります。普通がいいとかね、普通でいいとか、そんな風に強く望んできた人たちはね、もしかするとその人たちが育ってきた環境にあるのかもしれません。普通がいいとか普通でいいとか思うことありますか？ね、いらっしゃるんですよ、こんな風におっしゃる方ね。で、そういうことをおっしゃる方の育ってきた環境っていうのが、例えばね、両親がね、その人の幼少期に離婚して、その人は兄弟姉妹とともにですね、お兄ちゃんとか弟とか妹とかお姉ちゃんとかとともに、お母さんではなくてお父さんに引き取られたということが例えばあるとしますね。で、それからそういう人たちは自分のお母さんとそれっきり会えなくなって、で、そういう経験をした人っていうのは、その時にね、とんでもないことを思い込んでしまうことがあるんですよ。で、そのせいか、それからずっと、そう、大人になってからも本当の自分というものを隠して生きてきたように感じてしまうこともあるんですよね。最初は自分で気づかなかったりする、本当の自分を隠してるとは自分では気づいてなかったりもするんだけれども、はい、そうなんですよ。いつも人の表情を読んで先回りする癖がついてしまってたりとかね、その人がいつもしている人から嫌われることのないようにっていう、言動や行動があったりするんですけれど、それはね、その人のお母さんがそのせいで自分を捨てていったと思っていたからっていうこともあるんですよ。で、人の表情を読んでしまうっていうのは、人が自分を見捨てないかどうかをいつも確認していたいから不安なんですよね。不安なんです。だからこういう悩みを持っている場合は、こういう状況に陥りやすいということが多いんです。いい子になってしまうとか、ありのままの自分を出せないとかね、苦しくても辛くても今までずっとそうだったから、意識的に苦しみっていうものはないんだけれど、だけどなんか虚しくて、人から見捨てられることが怖くて、自分を後回しにしてしまうっていうことが起きてしまう。はい、で、今日はね、そういったことをもうやめたいなと思っている人にお伝えしたいんです。はい、ということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思うんですけれど、1つ目がいい子になるメリット、2つ目がいい子になるデメリット、そして最後に3つ目として、裸の自分、こんな感じで進めていきたいと思います。はい、で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目のいい子になるメリットというところからお話入っていきたいと思います。で、先ほどお話した通り、そういう経験をしてきた人にとって、これまでね、いい子でいることのメリットっていうものは果たしてあったのでしょうかっていうところですよね。本当の自分を包み隠して、誰に対してもいい子でいることで、その人は人に囲まれて誰からも愛されているって、そんな風に、ね、なるはずだったのに、そういう人たちはですね、決してそうではない人生を歩んでいることが多いんですね。で、こういう人たちっていうのは、自分の中にあるものとしていい子でいることっていうのが基本なんです。で、そのため人は周りにいてくれて去っていくっていうことはあんまりないんですね。だけど、 本来の自分を偽っているので、自分で自分のことを信じることができてないっていうのがどこかあるわけなんですよね。そしてその人がいい子でいるっていうことはあくまで予防線ですよね。人から見捨てられないための、人が自分から去っていかないための、うん、だけど現実はその人が自分自身を信じることができていないのに、自分以外の人のことを信じようとして、そして裏切られることが多くあるっていう、まあ、そういった現実もありますね。まあ、なんでかっていうとね、どうもそういう人たちの善意につけ込むような人たちが周りに集まってきてしまうんです、うん、そしてその度にどうしてって悩むんですよね。けれどね、それは当然なんです。自分のことを偽っているのだから、偽りの人間関係が作られていってしまうんですよね。なので、まあ、仮にそういう人たちが結婚できたとしてもですね、旦那さんから見捨てられないためっていう心が無意識にこう発動してしまってね、やっぱりこう本来の自分を出すことができずにいることが多かったりします。でそのため旦那さんからは夫婦なのに遠慮ばっかりとか、ね、夫婦なのにどっか水臭いみたいな、そんな風に思われたりしてしまいますね。でこんな風に愛情を育む関係性のある夫婦関係であるのにもかかわらず、どこか曖昧な嘘くさいものになってしまうんです。で先ほどお伝えしたように、そういう経験をしてきた人の過去に遡るとですね、一例としてご両親の離婚ですとか、あの親との死別みたいなもの、それから余儀なく離れ離れになるということなどが挙げられるわけなんですけれど、結果ですね、その人の実の母親、それから実の父親と会えなくなってしまうという現実があるんですよね。そう、あの小さい頃から会いたくても会えない状況に身を置き続けてきたわけなんですね。甘えたくても甘えられない状態に我慢し続けてきたんです。どんなによその親子を見てね、悲しい気持ちになったことでしょうか。どんなに苦しい思いをね、抱いたことでしょうか。そしてどんなに寂しい思いをしたでしょうか。両親の離婚だったら、それは両親に事情があってのことです。死別だとしたら、それは病ですとかね、事故によるものですね。でもその時、例えば親の事情による離婚だったとしても、そういう人たちは自分のせいだと思い込んでしまうんです。だからそれからずっと本当の自分を隠して抑え込んで良い子でいるようにしてきたんですね。そしてそうするメリットはたった一つ、人が自分から離れていかないようにするためでした。お母さんが去っていったようにね、あんな辛い気持ちにもうならないために。でも、まあ、実際のところその気持ちの根底にあるものは、お母さんは私がいい子じゃなかったからお父さんと離婚したんだ、そして私を捨てていったんだみたいに、その人の心は大きく傷ついて自分を責めていたんですね。そしてじゃあもうこれからは傷つかないようにするんだ、誰もが自分から去っていかないようにいい子にしてるんだと、そういう選択肢を選んでしまったということですね。で2つ目のいい子になるデメリットということについてさらにお話を進めていきたいと思うんですけれど、いい子になるメリットよりね、デメリットの方が多いっていうことに、だんだんね、そういう人たちもですね、気づき始めるんですよ、うん、でそれはもう十分大人になってからのことですね。人のために役に立つことをしたいと思っても、本当にそうなのって、人から頼られることで自分が満たされたいだけじゃないのって、そんな風に思って足がすくんでしまったりとかね、人が喜ぶことをしなきゃと思ってひょうきんな自分を演じたりするんだけど、それは本心からそうしているのか、私は人を喜ばせることで人が私を手放したくないようにコントロールしてるんじゃないだろうかとか、まあ、そういうちょっとこう一ひねり二ひねりしたようなね、そういったこう思いが渦巻くたびにですね、それは本心なのか本心じゃないのかっていうのを自分自身に問うようになってしまうんです。と同時に、やっぱり良い子でいることを捨てることはできないと確信を持ってしまうんですね。でそうしないと誰もいなくなっちゃうから、 お母さんが私を見捨てて出て行ってしまったように、私を置いて死んでしまったように、私を残して目の前から消えてしまったように、みんながいなくなっちゃうから。お母さんとお父さんが離婚したのは、その人がいい子でいようといい子でいまいと関係ないことなのに、ね、お母さんが病気で亡くなったのは、その人がいい子でいようといい子でいなかろうと関係ないことなのに、そう思っちゃうんですね。いい子でいることは疲れること、いい子でいることは虚しいこと、いい子でいることはもう本当にしんどいこと、いろんなデメリットをそういう人たちは感じてはいたんだけれど、一番はいい子でいることって自分自身が喜んでないなって、そういうことに気づいたことですね。私自身がいい子でいることに喜びを感じてない、虚しいなって、そういう人たちはある日そう気づいては自分のしていることにハッとするんです。で、最後に3つ目の裸の自分ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、今日お話ししてきたそういう人たちっていうのは、人の表情を読むことで自分を安心させたり逆に不安になったりしてたわけなんですね。でも同時に人の背中、つまり人の後ろ姿を見ることがとても怖かったということでもあるんです。なぜならお母さんの最後の姿、最後の後ろ姿を思い出してしまうからですね。去っていくお母さんの後ろ姿に、その時のお母さんの表情は見えません。私のことを嫌いで去っていくお母さんだと思っていたその人たちが、本当はそうではなかったと、自分の心と対話できた時から、その人たちの心も、ね、運命も少しずつ変化していきました。もうね、本当小さい頃ってとんでもないことをそういうふうに思い込んでしまって、それをそのまんま抱え込んでしまうんですよね。違う解釈がたくさんあることを成長するたびに知るんだけれど、一度ちっちゃい頃に思い込んだことって、たとえ成長して自分の価値観が変わったりしても、簡単にこう肝心なところがひっくり返ってくれなかったりするんですね。それを大事に抱えて、幼い自分が編み出した良い子でいるっていう選択肢、これをね、手放すことができずに、うまくいかなくても苦しくても辛くても、それをそのまま抱え込んだままになっちゃうんです。だけどそれを選んだのがあなた自身であるならば、それを選び直すことができるのもあなた以外いないんですよね。私のところでやっている心の軌道修正セッションでは、そんないらない思い込みを手放して、新しい選択肢を自分で見つけ出して選び直していきます。他人がね、どんなに言い諭しても、それはあなたの変化ではないです。自分で気づいて、自分で感じて、そして自分で選び直していく、それが根本的に感じ方や考え方が覆される証拠になっていきます。なので以前の状態には戻らない、変えらない、繰り返さないということになっていきますね。なので今のね、状況が辛いんだとしたら、そうなってしまった原因を選び直すことですね。これね、頭で分かってるのと自分でそれができるようになるっていうのはね、別物ですね。どんなに頭で理解していても、できるようにならなかったら、ちょっとあんまり意味がないんじゃないかなって思います。例えばお料理でね、これとこれとこれをこうすればこの料理ができるって理解していてもですね、それが作れなければ食べることができないのと同じです、はい、なのでもし本来の自分に帰りたいなと思われたら、一度お話をしに来てください、はい、今日はありのままを出せず、ついいい子になってしまうあなたへというテーマでお話をしてきました。本当の自分というものをもっと愛して、ありのままの自分で生きていきましょう。本来の自分に帰りたいというあなたはご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。 バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。